ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。ところで、10月5日今週の金曜日は、30年前の1977年に拉致された横田めぐみさんの誕生日です。1964年に生まれた横田めぐみさんは今年で43歳になります。さて、今回の列島だよりのコーナーでは、めぐみさんが小さい頃を過ごした広島の秋のイベント、菊の花の祭りと書いて菊花祭の話題をお届けします。また今週の一曲のコーナーでは、めぐみさんの帰りをお待ちのお母さんからのリクエストで、稲葉明さんの代表曲、分かってくださいをお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。さて、今週はここで、拉致問題解決に向け日本各地で行われている様々な取り組みの一つを紹介しましょう。今年の7月から12月にかけ、富山県では県内15の市町村を巡回して、北朝鮮の拉致問題について啓発するパネル展と映画上映会が開かれています。これは救う会富山をはじめとする富山県の拉致問題の早期解決を願う関係団体が主催をし、富山県や県内の各市町村などが講演をしています。会場では、拉致被害者の横田めぐみさんらの写真や、黒部川河口で発見された北朝鮮のものとされる水中スクーターなどの写真パネルが展示されています。また映画上映会では、拉致問題を取り上げた映画、めぐみを上映。この映画はおよそ30年前に、当時13歳のめぐみさんが行方不明になって以来、救出を求め続けるご両親、横田茂さん、早紀江さんご夫妻の戦いが克明に描かれています。今回のパネル展、映画上映会の主催団体の一つである救う会富山の会長、浜谷隆平さんに参加者からの感想についてお話を伺いました。
見てよかったと、感動したと、そしてまた頑張っていただきたいという思いを強く持ったという方が本当に大殺でした。で、大体見た人はですね、やはり上の気持ちだとかですね、こう思いや気持ちですか、そういうのはやっぱりつつ、いろいろとルー語られる方が本当に多くてですね、私たちもこうやっていてですね、そういう実感として伝わってくるので、これはこういう写真展示は数多くあちこちでやっていた方が、いろいろ情報があってるんじゃないかなと思ってるわけです。
この映画会は今年1月から2月にかけて富山市で開催され、3000人もの参加者があり、その際に都市部のみならず郡部でもぜひとも開催してほしいという要望が寄せられ、今回実現の運びになったそうです。今週10月1日からの1週間は、富山県射水市でこの催しが開かれています。続いてはニュース解説です。このコーナーでは、拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを 専門家の方に解説していただきます。今日10月1日に日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授をスタジオにお招きしてお話を伺います。テーマは9月27日から開かれた6者会合についてです。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。6者会合の目的は、北朝鮮を完全な非核化に導くということであります。今回の6者会合もその北朝鮮を非核化に導いていくそのプロセスの中のもちろん一つとして位置づけられるわけでありますが、当面我々が取り組んできた問題には課題には2つございます。一つは北朝鮮の核計画の全貌を明らかにすると、どんな核計画を持っているのかということをきちっと申告してもらうということが一つの我々の目的でありますし、もう一つは北朝鮮の既存の核施設を無能力化するということがもう一つの課題でありました。第1番目の北朝鮮の核計画の申告ということになりますと、一つ大きな焦点でありましたのは北朝鮮がウラニウムを使っての核計画を持っているということをきちっと明らかにできるかどうかということであります。この点については話が進むようになりましたので、申告についても一歩を踏み出したということは言えると思います。しかし、先はまだ長いと、これから我々がさらに進めていかなければいけない課題ももちろん多いわけでありまして、本来核計画を完璧に完全に、明らかにするということになりますと、もちろんウランに関する濃縮計画と当然それが入るわけでありますが、同時により大事なのはプルトニウムの話でありまして、そのプルトニウムをこれまでどれだけ生産したのかということをきちっと我々に対して示さなければならない。でさらに核兵器そのものを北朝鮮は製造したと作ったということを言ってるわけですから、それならばその核兵器というものがどういうものなのか、現在いくつ何発それを保持しているのかも明らかにする必要があるわけですので、そちらの方向に向かってさらに我々は努力を重ねなければいけないわけでありますが、その第一歩が今踏み出されていると考えられると思います。で2番目の核施設の無能力化ということにつきましても、これも全ての核施設ということになりますと、申告ともかかってくるんでありますが、我々は一体北朝鮮がどれだけの核施設を保有しているのか、まだわからない部分もありますんで、その辺をこれからも明らかにさせていかなければいけない。当面は燃料加工工場であり加工施設であり、そして5メガワットの原子炉で、さらには使用済み燃料の再処理施設というものが今稼働を停止してますが、その稼働を停止している期間というものをある程度の時間を取るというところまで今回踏み出せるということになりましたが、まだそれでは足らないのも当然でありますので、今後我々が取り組んでいくべき課題というのは相当あるということになります。で北朝鮮を非核化に導くためにはこちらの方も対応することが迫られるわけでありますが、その中の一つ重要なことに日朝の関係正常化に今向かっていくということがあります。で、関係正常化ということになりますと、当然拉致問題の解決というものが非常に重要になってきます。北朝鮮の姿勢はまだ変わったとは言えませんが、少なくとも日朝間に協議が今開催されるようになってきましたし、これが継続できるということであるならば、やはり我々は日朝関係を改善正常化に向かう努力をしなきゃいけないわけですが、その最初の大きな課題として拉致問題の解決に向けての着実なステップを踏んでいかなければならないと思います。
泉教授ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ニュース解説でした。 さて次は拉致問題解説のコーナーです。先週に引き続き今週も日本政府が中心となった拉致問題への国内における取り組みについてお伝えします。今週は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の施行および拉致問題対策本部で決定された拉致問題における今後の対応方針についてご説明します。日本の国会は2006年6月北朝鮮人権法を圧倒的多数で可決しました。法律の正式名称は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律です。与党の自民党と最大野党の民主党が共に賛成し、国会で承認されました。この法律は、日本人拉致被害者の帰国を実現するため、最大限の努力をすることを国の責務にすると明記しています。また、今年の7月には法律改正がなされ、政府が施策を行うに際しては、拉致問題の解決などに資するよう十分留意しなければならないとの新たな条項が加わりました。この法律はまた国や地方公共団体が拉致問題への国民の認識を深めるため積極的に取り組むことや外国政府、国際機関や国内外の民間団体との連携を強化することを盛り込んでいます。法律はさらに、毎年12月10日からの1週間を、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることも謳っています。2006年の啓発週間において、政府は、拉致被害者横田めぐみさんのご両親を招いて、講演会を東京の日比谷公会堂などで主催し、また、テレビ、ラジオ、新聞などを通じて、拉致問題についての広報活動を展開しました。家族会などの民間団体の主催した国際会議に対する支援も行いました。一方、日本政府は2006年9月、拉致問題の総合的な対策を推進することを目標に、総理大臣を本部長とする拉致問題対策本部を設置しました。対策本部は10月の第1回会合で、次の6項目からなる拉致問題における今後の対応方針を決定しました。1、拉致被害者全員の安全確保と即時帰国、真相究明、実行犯の引き渡しを北朝鮮に対して要求すること。2、今後の進展によっては、さらなる対応措置を検討すること。3、厳格な法執行を継続すること。4、情報の集約、分析、及び国民世論の啓発に努めること。5、拉致の可能性を排除できない事案の捜査及び調査を継続すること。6、国際協調の強化に努めること。現在日本政府はこの対応方針に沿った取り組みを進めながら、北朝鮮に対しあらゆる機会を通じて問題解決への決断を求めています。次回は日本政府の外交上の取り組みについてお送りします。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は市川修一さんのご家族のメッセージをお届けします。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で拉致されました。当時公社職員でした。その市川修一さんのお兄さん健一さんとその奥さん、龍子さんからのメッセージです。
周一が、ちょうどね、市川商店から スーパー市川に、なるときに、3日間オープンセールやったんだけど、その時周一が駆けつけてくれたんだよね。本当にあの時はね、もういっぱいお客さんが来て、その時周一はレジに立っていた。だからうちの地域の人はみんな周一を見てるんだよね。だから周一がいなくなってなった時は、それこそ無一なり大変な騒ぎだったんだよね。本当にあれからね、29年、会いたい、そういう気持ちが募る一方ですけど、まあ周一たちもいろいろ大変だと思う。でも兄ちゃんとここのと違うもんだから、小さい時の思い出というのはお兄ちゃん持ってるんだけど、周一は小さかったからほとんど記憶にないと思うけども、本当にね、兄ちゃんの言うことは何でも聞いていたんだよ、周ちゃんは。兄ちゃんが怒るとね、本当に怖かったと思うけども、でも周一と周一が二十歳を過ぎて、お父さんと僕とお兄ちゃんと周一と酒を飲んだことがあったよね。だからこれからこういうのがちょこちょこできるなぁと思って、矢先このようなね、大変な事件に巻き込まれて、それ以来できないけども、周一が元気で帰ってきてくれれば取り戻すから、その時はね、お父さんも高齢のみだけど、周一が帰ってくるまでは元気にしていくんだと非常に思っているから、また一緒に飲もう、楽しみにしよって。
周ちゃんが一生懸命回転セールとかね、お盆セールの時に一生懸命レジ袋に入れたり、お砂糖箱をパッケージしたり、またもう近所の おばあちゃんおじいちゃんが両手にいっぱい荷物を抱えてる時なんか、ドアをさっと開けて道路を横切れ、おばあちゃんたちを横切らせたり、軽トラで遠方までね配達してくれたり、そういう顔しか浮かばないで、それが最後なのよね、しゅうちゃんとはね。お父さんお母さんの気持ちを思うと、もう30、私もね、33年お父さんお母さんと一緒に過ごしてるけど、もう痛いほどわかるの。もう一目しゅうちゃんに会ってからっていう気持ちがあるから、もう絶対負けないっていう気持ちでね、30年間お母さんなんか祈り続けてるよ、早く帰ってきてほしいなと思ってます。すーちゃん絶対負けないで、ほんと勝ち取ってきてほしい。もうすーちゃん子供が2人いるって聞いたから、早くお父さんお母さんに孫の顔見せてやって、それだけ私願ってます。はい。
拉致被害者市川修一さんのお兄さん健一さんと、その奥さん龍子さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号 8-1に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。